ある方に勧められまして、先週図書館から黒谷の暗号、古い九谷ですね、黒谷の暗号という本を借りて読みました。伝製品、九谷平皿と呼ばれます、大きなお皿、現在確認されているのは375点ほどだと言われています。でその古い古い九谷焼の大きな平皿ですけれども、これが古いものでありまして、第3代加賀藩主前田利常の命令によって作られたものだそうです。でそれは豊臣と徳川が雌雄を決した大阪夏の陣で活躍した家臣たちに、それから十数年後もう一度恩賞を見直そうと、追加で与えられました美しい色絵皿でありました。ところがこの平皿、ただ美しいだけのものではありません。見る人が見れば分かる秘密が隠されているっていうんです。でこの金沢の地には前田家に引き取られましたキリシタン大名高山右近という人の影響で、当時数千人を超えるキリスト者がいたと言われています。当時の宣教師が本国ローマに送った報告書によりますと、日本で伝道が活発で成功している地として九州の大村と長崎に並びまして、私たちの金沢がその三大盛んな地の一つに数えられていると、そして報告されていると言います。で第2代前田利長も高山右近をはじめとするキリスト者たちの姿を見てですね、自分も洗礼を受けたいと宣教師たちに語っていたようですし、結局家康の目を恐れて洗礼まで至らなかったようなんですけれども、自分はもう十中六はキリスト者だと、六割はもうクリスチャンなんだという言い方をされていたそうです。しかし本人は家康の目を恐れ、公式にはその洗礼の願いを叶えることはできませんでしたが、生涯キリスト信仰を保護し、家臣たちの中には多くのキリスト者たちがいたといいます。そのため加賀藩では家康のキリスト教禁令であるバテレン追放令というものが出てから、一見するとどこよりも厳しい禁教政策を敷いたと言われながらも、実は他藩のような何十何百という殉教者は出していないそうです。家康に疑われないように表向きは厳しくしながら、実際は密かにキリスト信仰を保護したからだと言います。大阪夏の陣から十数年後、なぜそんな時期に追加の褒美として平皿を与えたか、公式には正当な評価がなされず不満を抱えてくすぶっていた家臣がいたからとされているようです。しかし禁教下において自分の信仰を公にできない家臣たちを励ますため、マニラに追放された高山右近のことを忘れていない、あなたたちの信仰のことを忘れていないと暗に語る意図があったと、この説もかなり有力であるようです。というのも今では黒谷と呼ばれます美しい大きな平皿の図案の中にキリスト教のモチーフが隠されているように見えるからだということです。十字架とかキリストを表す X の文字はキー、ギリシャ文字のキーですけれども、キリストのキー、 X をキーと読むんですけども、そのギリシャ文字とか、あるいはキリスト者、キリストを表す魚のシンボルとか、あるいは洗礼を表す水の文様とか、そういうものが隠されている。でこれは黒谷の暗号を書いた一人の市政の研究者だけではなくて、石川県立美術館の学芸員方の研究によると、やっぱりその平皿には隠れキリシタンが好んだモチーフ、また花や鳥などの図案が、日本的な図案があるんですけれども、 その配置の仕方とか撮っているポーズとかが他では全く例を見ない形をしていると。それが伝製品黒谷平皿の特徴だと言います。しかしそれらが非常に分かりづらい形で描かれている。どうとでも、それを指摘されてもどうとでも言い逃れできるようにする工夫であったんだと考えられています。みんな家臣が全てキリシタンであったわけじゃないですから、中には普通の日本人の信仰を持っている人たちもいた。その人たちには単なる自分の武功への褒美として与えられた美しい平皿に見えるけれども、キリスト者である家臣たちにはそこに十字架の印やキリストの印が見えてくる。その学芸員の方は非常に控えめな形でそれらのシンボルが出てくるのは、これは当時ほとんど唯一交易が許されていたオランダの宗教画からヒントを得たことじゃないかと。当時のオランダの宗教画っていうのはどういうものかって言ったら、宗教改革の地ですね、オランダっていうのは。キリストとか信仰のモチーフをあからさまに描くことをやめたんですね。それ偶像礼拝になるからという意味で。そういうオランダ改革派の影響を受けたオランダのバロックの絵画の特徴というものがあるんですけれども、その文化圏からのヒントを得て、こういう分かりづらい形で図案を記す、描くということを学んだんじゃないかっていうような論文も発表されています。で、これが事実であるならば、お隣のカトリック教会のことだけじゃない、改革長老派の伝統に生きる我々にも少し関わりのあることでして、興味がそそられるところであります。長々と冒頭から本日の聖書箇所とあまり関係のないような話をしましたけれども、しかし今日の聖書箇所の一つのキーワードである26節の言葉を理解する上で必要なことと思いお話しいたしました。26節でシュエスがこうおっしゃる。はっきり言っておく、あなた方が私を探しているのは印を見たからではなく、パンを食べて満腹したからだ。あなたたちは私が与えたパンの中に見るべき印を見つけることができないでいるね。主のお言葉であります。小舟に乗った弟子たちと歩いて湖を渡られたシュエスの後を追って、シュエスにご用意いただいた奇跡的な食卓によって満腹した群衆もまた、何艘もの船によって対岸のカファルナウムにやってまいりました。この船、複数形で書かれていますから、たくさんの人が押し寄せたんですけれども、1万人と考えることはあんまりこれできないでしょうから、養われた1万人の中でも熱心な人とか、あるいは代表に選ばれた者が追いかけてきたのだと思います。けれどもシュエスはこの熱心に主を追い求めてきた人々に向かっておっしゃるのです。はっきり言っておく、あなた方が私を探しているのは印を見たからではなく、パンを食べて満腹したからだ。私はあなた方の自由にできる無料の自動販売機じゃない。私はあなた方の生活を楽にする技術革新や社会保障制度じゃない。そういうものでは全然ない。あなたたちは私を誤解してしまっている。見るべき印を見ずに私を見誤ってしまっている。シュエスはそういうことをおっしゃっているんでしょう。あなた方が私を探しているのは印を見たからではなく、パンを食べて満腹したからだ。5000人の給食と呼ばれます出来事を通して、シュエスには気づいてほしいことがありました。その奇跡を通してぶつかって出会ってほしいことがありました。それは技術革新としての、あるいは社会保障制度としてのパンの増加に驚くということではなく、シュエスの眼差しであります。 直前の物語によって明らかにされた、私だ恐れることはないと。人生の嵐に翻弄される者たちに優しく力強く語りかけてくださる主イエス、このお方の眼差しであります。いいえ、眼差しというよりもこのお方自身であります。私に気づいてほしい、この私に気づいてほしい、私が私であることに気づいてほしい、私だ、私なんだ、パンじゃないんだ。第6章は全般にわたってこのような主イエスの激しい自己主張の言葉が響いてくると私は思います。先週のところにも、今日のところにも、また次回聞くところにも、主イエスの私だ、私なんだという強い自己紹介がぐいっと前に押し出されているようなところがあります。けれどもこの主イエスの自己主張は、ご自分が尊敬されたい、ご自分が崇め奉られたいからではありません。私たちの救いのためであります。あなた方の腹を満たしたあのパンそのものではなく、私を見てほしい、私の眼差しに気づいてほしい。なぜなら、私の眼差しこそがあなたたちの本当のパン、あなた方に命を与える天から下ってきた真実のパンなのだから。ある神父さんは今日の箇所を解きながら次のような趣旨のことを言います。現代の人たちは信仰者であっても天のことを話題にすることが少なくなっている気がする。目の前のことで精一杯、自分たちの日々の生活を守ることに精一杯、信仰でも現世の利益を求めている、そういうふうになっちゃってるんじゃないか。けれども天のことを忘れて深い穴の底のような現実だけに追い回されて生きているならば、天への憧れを忘れてしまって生きているならば、教会に集まってきて何の意味があるのか。今私たちが生きているこの世での家内安全、無病息災、商売繁盛、学業成就、国家安寧だけを期待して追い回しているならば、キリスト信仰はこの世のいろいろな宗教の中で一番信じるに値しないものであると私は思います。なぜって、例えばヨハネによる福音書第21章18節には、主イエスキリストがご自分の一番弟子と目されるペトロという人に向かってこう言ったんですよ。あなたは若い時は自分で帯を締めて行きたいところへ行っていた。しかし年を取ると両手を伸ばして他の人に帯を締められ、行きたくないところへ連れて行かれる。ご復活の主イエスが教会として召すその弟子に向かって、教会の基盤と目されるその弟子に向かって、あなたは行きたくないところへ連れて行かれることになるんだ、そういうふうにおっしゃったんです。これがキリスト者が歩む道であります。もちろんそれは主イエスキリストというお方が私たちの日常のパンや命にまるで関心がないということではありません。主イエスが教えてくださった主の祈りの中には、我らの日常の糧を今日も与えたまえという、今日も私たちが祈りました祈りの言葉が含まれているからです。このことを思い起こしながら、ある人は今日の34節の主よそのパンをいつも私たちにくださいと言った、この群衆の言葉は主の祈りの言葉に似ていると言います。群衆の願いは全然的外れというわけではない。しかし しかし主が教えてくださった祈りとは 90% 似ているようでいて、決定的に違う部分がある。それはこの群衆の願いにはいつもという小さな一言が付け加えられているということです。主イエスは私たちの日常の糧、日ごとの糧を与えてくださいと祈ってよいと教えてくださいました。この日常とか日ごとと訳されている言葉ですけれども、実はちょっと特殊なギリシャ語が使われて、ここにしか使われてない言葉が使われているので、どういう意味か、はっきりとは分からないけれども、聖書学者たちの一致するところによれば、それは今日一日分の糧という意味だろうということです。日曜の糧っていうのは今日一日分の糧です。2日分でも1週間分でも一生食うに困らないようにと祈り求めるのでもなく、天の父よ、今日一日分の糧をください、そう祈ってよいのだ、教えてくださった祈りであります。群衆の願いはこの主イエスが教えてくださった祈りとは違うのです。主イエスを王にして一生食うに困らないシステムを作り上げようとしたのであります。それだから、主よ、そのパンをいつも私たちにくださいという群衆の言葉は、スカルの井戸端でサマリアの女が主イエスに願いました、主よ、乾くことがないように、またここに二度と汲みに来なくてもいいようにその水をくださいと言いました、その言葉と重なる同じ種類の言葉であります。しかしこれは印と、その印が指し示す実態を取り違える願いであります。その実態とは何か、その印が指し示す実態とは何か、もう一度申します。主イエスの優しい目であります。かつてサマリアの女を立ち直らせたあの主イエスの慈しみ深い眼差しのことであります。自分の乱れた生活に向けられる非難の言葉を恐れ、人目を避け、炎天下に、誰もいない炎天下に水を汲みに行っていたあのサマリアの女、もう誰にも会わなくていいように、もう二度とここに水を汲みに来なくてもいいように、主イエスに引きこもるための備えを願って、その水をくださいと乞うた、あのサマリアの女を立ち直らせた主イエスの眼差しであります。私はあなたを知っている、あなたの何もかもを知っている、あなたが我々ユダヤ人から差別されているサマリア人であることを知っている、あなたが男の陰に隠れて生きなければならなかった差別されてきた中東の女性であることを知っている、そればかりか、あなたに責任のある、あなたの乱れた生活も、あなたの不安も恐れも罪も知っている、しかし私はあなたを裁くためではなく、あなたの味方になるためにやってきたんだ、あなたを目指してやってきたんだ、もう怖がらなくていいんだ。しばらく前に聞いた聖書の言葉でありますが、ヨハネによる福音書が語ることは、結局先週も私たちが聞いた先週の言葉は同じことであります。嵐の湖の上で進むことも戻ることもできずにいる弟子たちに、主が水の上を歩いて追いかけてこられ、私だ、恐れることはない、 語ってくださるんです。暗闇の中、はっきりとお互いの顔を区別することができなくなって、そのせいで主をお乗せしないままに出発してしまった弟子です。けれども主は、私を乗せないままに出発してしまう不明の弟子である、あなたたちを捨てない、自らの失敗のゆえに嵐にこぎ悩むあなたたちを捨てない、走り寄って来られるのです。このようなお方が私たちの日ごとの糧に興味がないはずがありません。私たちの日々の苦しみ、日々の戦いに、私たちの不安に、悲しみに無関心なはずがありません。そしてこのようなお方がいらっしゃるということが、私たちにとって何よりも喜ばしいことであり、救いなのであります。家内安全、無病息災、商売繁盛、学業成就、国家安寧、私たちが生きるために必要なものはたくさんあります。どれもこれも大事です。それらは植物的なことで霊的なことではないと笑うことはできません。けれども人がパンだけで生きることはできないということは本当のことではないでしょうか。キリスト信仰による救いとはパンを与えることではないかもしれません。科学技術の発展や政治の革新がもたらす救いとは全く違う救いであります。私が命のパンなんだ、あなた方のために天の父が用意した命のパンとは私のことなんだ。それはすなわち、私はあなたの仲間だ、私はあなたの兄弟だ、私はあなたの味方だ、私はこれから先、死の先に至るまであなたと共にいるということです。キリスト信仰というものはやっぱりキリストじゃなきゃダメなところがあります。たとえそれが押し付けがましく感じようと、排他的に見えてしまうところがあろうと、キリスト抜きではどうしてもダメだって言わなければなりません。なぜって、この信仰が私たちに差し出している救いというのは、イエス・キリスト、神の一人子であるこのお方が身をかがめて私たちの兄弟として、まあ、よりヨハネ的な表現にすれば、私たちの友としてその手を差し出しておられる、その身を捧げてくださっているということだからです。キリスト信仰がもたらす救いとは、科学の発達や政治の革新によってもたらされる人類への救いとは、これ全く別のものであります。それを我々教会は罪の許しとか永遠の命とか、いろいろな言い方で語っていますけれども、突き詰めて言えば、我々が救われたって感じていること、信じていることは、イエス・キリストという友達を得たということ。私の周りにいるあらゆる人が私から離れ去ってしまったとしても、イエス・キリスト、このお方は決して 私を見捨てることがない、そういう友達を得たということ。それが私たちを救ったのであります。人々が熱狂したそのパンというのはその印でありました。このお方が私たちの誠の友人として、私たちの心と体の丸ごとに関心を払っておられるという友情の印でありました。この友は私たちに真偽を尽くされます。私たちに真偽を尽くされるこのお方は、ご自分のすべての富を用いて私たちに尽くしてくださるお方です。そしてそれはパンどころではないのであります。私たちを生かすために十字架におかかりになる、決死の友情を我々に捧げてくださるお方であります。この私のために、私たちのために命を捨てる、この友なる神の御子がいる。これが救われるということです。だからカトリックのある神父さんが、この世の浮き沈みだけを問題として天に憧れるということがなければ信仰には意味がないではないかと言ったことをですよ、この世ではない死後の報いを期待するというふうに誤解されませんように、より正確にこのことは表現する必要があると私は思います。それは私たちの教会の第5代牧師戸田中高とともに日本最初の牧師になった3人の人がいるんですけれども、そのうちの1人奥野正綱という人が作った賛美歌、今日から21になっちゃったんですけど、旧賛美歌の356番、その最終節にこういう歌詞があるんですよ。イエス様がいらっしゃらないのならば、それがどんなに良い場所であったとしても決して天国には行くまい。主イエスの救いを味わった者はこう告白せずには折れなくなる、主イエスとの関係そのものの中に救いの喜びを見出す、それがキリスト信仰であります。私たちにとっての永遠の命の喜びとは、天国で永遠に生きることなどではありません。どこにあっても、この世でも、また我々には未知であり続ける死の先においても、このキリストを私の友、兄弟として知り続け、それゆえ神を父と呼び続けられるということであります。誤解を恐れず申しますが、天国に行きたいからキリストを信じるとか、地獄が怖いからキリストを信じるというのは、我々教会の信仰の中心に来ることは決してないと私は思います。むしろこのようなキリストが私たちと共に今も後も共に居続けてくださる、これがすでに天の喜びであり、このキリストとの関わりを失ってしまうことが地獄の苦しみであるのです。私は日本人はご利益宗教ばかりで、こういうキリスト信仰はわからないと言われるのを聞くことがありますけれども、絶対にそんなことはないと思います。高山右近も、加賀藩士たちも、奥野正綱も、この教会にゆかりの深い長尾八之門、長尾真希、戸田中古、 そういう歴代の長老牧師、また名前は記憶されていない教会の無数の守り手たちである教会員たち、そういう昔ながらの金沢人、石川人、北陸人たちにもこの御子との出会いがあり、この御子との出会いを喜ぶ信仰が起こされたのであります。本来であるならば、本日は主が定めてくださった聖餐に預かる日であります。コロナウイルス感染拡大のため今月も延期せざるを得ません。その食卓は十字架上の主の印であります。その出来事が私たちのためであることの印であります。その食卓に預かるとき、主がその十字架の出来事によって私たちと一体となるほどに私たちとの近くに共におられる方であること、それをパンと杯によってドンと太鼓判を押してくださるキリストの臨在の印である食卓であります。この主ご自身が定めてくださったご臨在の確かな印である聖餐の食卓に預かることができないことは大変心細いことであります。けれども今日その印が指し示さんとするキリストの臨在の実態そのものが私たちの間に欠けているということはありません。主は主の名によって呼び集められた私たちのうちに、主の福音が語られるこの礼拝のうちに確かにいてくださることを今日御言葉を通してお語りくださっているのであります。この場所から私たちが送り出されていくとき、主は私たちの命のパンでいてくださいます。すなわち私たちの味方、私たちの兄弟、私たちの友として私たちの日々に伴ってくださいます。そこに信仰、すなわち私たちの主イエスへの愛が生まれるのであります。それは今日の箇所でもう解き切ることはできませんけれども、今日の箇所は語るように言葉そのままの意味において、この私たちのうちに与えられる信仰とは神の技であります。今福音の言葉によって私たちの胸に灯るのは神ご自身が私たちのうちに燃やしてくださる愛の炎であります。聖霊なる神が私たちの胸に灯されている友情の炎なのであります。私たちの友と共にこの愛を胸に新しい習慣を歩み出してまいりましょう。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、恐れとともに眠れぬ夜を過ごしたものがあると思います。不安と絶望の中に朝を迎えたものがあると思います。私たちに生きるに必要なものを手にしていないことに恐れおののいている者たちがいると思います。けれども主よ、私たち以上に私たちの恐れを知り、不安を知り、私たちの悲しみを知る御子がこの傍らにいてくださることを感謝いたします。あらゆるものが奪われ、あらゆるものが失われても決して失われない誠の友として、あなたが今私たちの傍らに寄り添っていてくださいます。 そのお方と共に新しい一週間へと送り出されてまいります。我らの日曜の糧を与えたまえと、今日あなたが私たちを生かしてくださること、そのための力を支えを与えてくださることを信じることを許してくださいますように、またその友であるあなたをまだ知らず絶望の中に沈んでいる者たちに、このキリストの臨在を告げる言葉を私たちの口に与えてくださいますように、この祈りを主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。